猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第607回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。やっとちょっと暖かくなってきたかなという感じで、いやー、なんか寒いんだか暖かいんだかよくわかんない気候が続いていたんですが、
はい、
ちょっと朝晩さすがに寒いですね。
そうですね。
昼間日が当たると暖かくなるんですけど、
うん、
ああ、で、もう満開ですよ、桜が。
ねえ、満開ですね。
はい、もう今週の週末がお花見最後かなっていう感じなんですが。
そうですね。
ちょっと来週の週末まで持つか持たないかというのが微妙なところですけれども、うん、いやー、なんかね、明日お花見行こうかなと思ったらなんか天気が悪くなるっていう天気予報でちょっとがっくりしてるんですけど、
うん、
西からどんどん雨が降ってくるんで、
うん、
朝はまだかろうじて曇りなんで朝一で行こうかって話を今してんですけど、
お
花見、はい、
うん、いいですね。
うん、本当だったら今日がいいんでしょうけど、今日天気なのでちょっと都合が合わなかったんで、うん、明日になったんですけど、
うん、
いやー、猫好きさんのお花見の予定は？
いや、全くないですね。
あ、そうっすか。いや、まあ、いや、いいと思う。別に、うん、いいと思いますけど。
なんか、旦那の休みが土日じゃないので、
はいはい、はいはいはい。
なんか、週半ばぐらいなんですよね、今。なので、来週、今週は、
うん、
そう、雨降ってたし、
うんうんうんうん、
来週半ばは、もう、だいぶ、うんうん、散ってきてるのかな、もしくはちょっとは見に行くのかな、はい、みたいな感じけど、はいはいはい、いやでも、うん、いかんそうかな、
うん、
って感じですかね。ま
あ、そこはいいんじゃないでしょうかね。はい、
うんうんうん、
ってなわけで今週の本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
前方12時方向、新製品プラも発見。指示を行う。
今さら何をためらおうか。
確保。右3時方向、噂の工具発見。
これぞまさに転入。
確保。左9時方向、ずっと探していた棟梁が。
飛んで火にいる夏の虫とはこのことよ。
確保。
関東行こうよぜ。
年金足ります？
まだじゃ。
それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、まあ、4月に入季節柄というか、うん、まあ、時期的に 入学式入社式いろいろあると思うんですが、うん、まあ、うん、もう我々にとっては入学も入あれですね、入学も入社もない、もう今更ないんですけど、
うん、
まあ、始めてみたいことが何かあるのかなということで、ちょっと季節の話題というところで話をしてみたいかと思うんですが、猫好きさん、
何
か始めてみたいことはありますか？はい、
そうですね、なんか前回、まあ、ちらっと話したかもしれないんですけど、
はい、
タフティングっていう、
あ、はいはいはい、
なんか、ね、まあ、絨毯みたいな、はい、自分で描いたものを作れるっていう、
うんうん
うん、なんかそういう手芸があって、
うん
うん、なんかもうついにタフティングガンを買いまして。
おっと、買いましたか。はい、
はい、で、まあ、それ用のバリカンと、 まあ、海苔とミキサーと、うん、
はい、なるほど、
まあ、なんやかんや買い揃えまして、
はい、いわゆるスターターキットってやつですね。
そうですね、
始めるための、はい、一式を買われたと、
はいはい、一式でもってなんか枠も必要だったので、うん、ええ、枠もホームセンターに作り 2x4 で作りに行きまして、
おお、
はい、でまあ車には乗らないから、はいはいはい、とりあえず作るだけ作って、まあ、家で組み立てるぐらいのまでの今準備をしている感じで、
はいはい、枠ってそんな大きいの、なんか玄関マットぐらいのサイズかと思ったらそんな大きいものじゃないかと思ってたんです
けど、あ、でも玄関マットぐらいの大きさを作るんだったらそれよりさらに横縦、まあ、20センチずつぐらい大きくないと、
余分に大きくないとってことですよね。
はい、作れないから。だからそれの枠って考えたら結構、
結構のサイズになりますね。
大きくなるんですよね、必然と。
確かに。うんうんうん、
そうで、まあまあそれを、まあ、今週は、はい、まあ、ホームセンターに行ってその枠作りをしたりとか、なんやかんやしてたって感じで、あ、まああと。はい、まあ部屋を掃除してあのやったらもう、はい、タフティングがスタートできるかなっていうところで、まあちょっとスタートさせたい、はい、やってみたいなと思ってました、
はい、うん、いや、あの前回そのね卒業したいことの話の中で、まあ、ちょっとそのタフティングの話がちらっと出て、まあ、関連でちらっと出たんですけど、 その時はご自宅だと音がうるさいから、はい、実家に旅行に行った時ぐらいしかできないよねって話を確かしてたような記憶があるんですけど、
あれ覚えてる、案外覚えてる話じゃないよ。いやいやいや、
さすがにね1年前とかの話じゃない、もうつい最近の話なので覚えてはいますけれど、
あれ、あんまり同じ話真面目に聞いてたりするんですね、
はい、何おっしゃる、いや何おっしゃいますよ、ちゃんといつももう、あの、もう正座してお話を聞いてます。
嘘ばっかり
本当、いやいや、まあ、ね、正座はさすがにしてないですけど、まあね、はい、
いや、はい、そうで、まあでも、そうそう、はい、あのそこそこいいタフティングの機械を買ったらあんまりなんか音が鳴らないみたいのもなんか調べたりして、
なるほど、
まあ、なので、まあ、そこそこの値段のやつがまあ中古で出てたので、
はい、それをご購入されたと、まあ、はい、手に入れられたと、
はい、
なるほど、
で、はい、まあ、家でなんか電源入れてみたら、うん、まあ掃除機と同じぐらいって言ってたけど、でも掃除機よりうるさくなかったかな、はい
はい、あ、であればなんとかね、
そうそう、
普通に掃除機以下だったら普通にあれですよね、うん、使えますよね、うん、
掃除機以下ドライヤー未満みたいな、なんかその、はい、その微妙な大きさ、
はい、掃除機以下ドライヤー以上じゃないですか、未満だと両方未満、両方下になっちゃう、
未満の未満になっちゃうから、かドライヤー
以上、
ドライヤー以上
掃除機未満、
掃除機未満、
あ、うん、ぐらいのちょうど音の感じだと、なるほど、はい、はいはい、わかりました、はい、
ぐらいかなって思ってるけど、はい、まあまあそれはちょっとね、うんうん、人の聞こえ方によってまあ、はい、その測ってるわけじゃないから、はい、うん、まあまあそのぐらいだったら、まあ、はい、一作品作ってみるぐらいだったら、うん、そんな苦情来ないかなと思って、うん、ギリ、
まあ、うん、そうですね、あの深夜にとかじゃなくて昼間やる分にはあれですよね、
そうそうそう、
大丈夫ですよね、そういうね、その深夜のシーンとした時に比べれば昼間の少し、
うん、
ね、あの音が
なっ
しても大丈夫な時間帯であれば、まあ何時間も延々やるわけじゃなくて一回例えばね、それこそ掃除機を使うぐらいの以下の時間とかドライヤーを使う時間以下ぐらいの時間であれば、
そうそうそう、うん、
あんまり苦情は来ないかもしれないですよね。
そうですね。って思って、まあでも買ってみないと分かんないなと思ったんで、まあとりあえず買ってみて、
なるほど、
まあちょっと、うん、やってみたいなって。
まさにじゃあ、 もうこの春から始めるという。
そうですね、はい、なんか、うん、とても楽しみです。
うん、
うん、
あのもうなんかすごくもうちょっとそのね、なんか始められるの時間かかるかなと、前回の時のお話からすると、
うん、
思ってたら意外に間を置かずあっという間に始められたんで、まあ思い立ったら吉日でやらないと、いつまでやったともやらないってことになっちゃうんで、
そうです ね
始めまずは始めてみるっていうのは本当にいいことかなと思いますよね。
うん、なんかその正式な正規の値段で全部揃えたら結構かかってしまうんだけど、それこそなんかメルカリさんで、まあそのリタイア、
はい、
ちょこっとやってみたけ、リタイアっていうまででもないのかな、まあ、ちょこっとやってみたけど、はい、まあちょっと自分にまあ商品合わなかったので、まあ、全セット売りますよみたいな人が、
はいはいはい、やっぱり結構いるんだ。
そう、な何個かあって、
うんうんうん、
でまあセット、そのスタ自分なりのね想像できるスターターセットの中でも、
はい
はい、まあこの部品が足りないとちょっとできないなとか、
はい、
これはあーって欲しいから別買いするとちょっとまたかかるなとか、はい、なんかまあまあいろいろあるじゃないですか。ちょうどなんか自分の欲しいそのぴったりのスターターセットが、
うん、はい、
まあそれなりの値段で売ってたのが一つと、
はい、
あとなんかちょうどなんかそういうのやりたいんだっていう話をなんか母としてたら、
はい、
なんか母がその実家の玄関に置くラグが欲しいと、
うん、おほうほうほう、
でまあなんかオーダーメイドで、はい、まあ何センチ何センチの何色でなんかぴったりするものがないから、はい、あったらいいなみたいな話をしてたので、ちょうど今ぐらいから始めたら母の日に間に合うかなって思って、
うん、なるほど、うん、
そうっていうのもあって、なんかそうなんかタイミングだったり気持ちだったりなんか、
はい、
まあ、そういうのがなんか全て合致したのがたまたま今だったんですよね。うん、なのでちょっとやってみようかなと思って、
はい、はいはいはい、
うん、珍しくなんか淡々と進んでますね。
はい、はいはい、いや、なんかやっぱりね、そういうふうに考え始めるといろいろぴったり合ってきて、ちょうどいいタイミングだったっていうことなんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うんうんうんうん、
なのでちょっと、はい、うん、始めたいなって思ってます。まあ長続きするかどうかは、
うん、
まあわからないけども、
いやまあでもあれじゃないですか、そのご実家のねラグを作るのと、うん、あと、
うん、
ご自宅の玄関マットを
そうそうそうそう、
作るぐらいであれば十分元取れるんじゃないですか。もうそのそう2つあれば
そうです ね、うんうん、
それだけで元がもう取れそうな感じですよね。うん、建て途中でね最悪飽きたとしてもまあ
そうですね、
うん、
まだもうめちゃ逆にね、そのすごいハマって、うん、すごいやりたいってなったら、うん、もう仕事にしてしまうかもしれないし、
ね、逆にそうだよね、うん、
そうそうそうそう、
いやー楽しみですね、いろいろね、なんか
そうです、
ね、でもこれいろんなことな何に関してもそうなんだけど、やっぱ始めるまではすごいワクワクしながらあれですよね、実際にその
うん、
準備したりとかね、そうやって物を揃えてる時が一番ワクワクしていて、
そうそうそうそう、
ね、初めてしようもあとは淡々とやるだけの話なので、もちろん楽しいんだけど、
うんうん、
始めるまでが一番ワクワクして楽しい時期、
そうです
ね、かなと思いますよね、うん、なるほど、いいじゃないですか、なんか
はい、
ね、ラフティングに入学されたと。
そうなんですよ。ねえ、なんか本当はね、はい、これを機になんか YouTube とかって言いたかったんだけど、まあまあ、あの。
それやり出すとまた時間かかっちゃうから、あれ
だよね。そうそうそうそうそう。もう、
とりあえずやってみてって話で、余裕があればあるじゃないですか。
そうなんですよね。なんか、頭の使わなくてもいい作業だから、どうしてもね、頭だったり、その手先がね、
うん
うん、まあ、パソコンとかね、うん、そういうの、
うん、
必要ってなるとまたちょっとハードルが上がっちゃうから、うんうん、もう買うものだけ買ってね始められるんだったらもうサクッと始められるかなと思って。
いやまあ猫関さん以前からあれじゃないですか、そういうクラフト系のまあご趣味というか、うん、作るものを作るのがお好きなので合致してるかもしれないですよね、はい、割とね。
そういうのと、そうですね、
うん、
うん、うまく作れるといいな。
ね、
うん、
いや楽しみですねそれは。
そうですね。
ちなみにあのご自宅用のガンダム柄ってどういうのを想定されてるんですか、今作ろうと思われてるんですか。
もし作るとしたら、あ、いやそれがいやもうすごい迷ってて、
はい、
まあ玄関一つしかないしそんなに広くもないから、
はい、
そのなんかなんだろう、家開けた瞬間にそれメインになるから、
はい、
なんだろう、あんまり変なのダメだなって思ってて、
はい、
だからって言ってなんかなんだろう、なんかうーん、いやね、いやそう何がいいのかなと思ってて、なんか可愛い、うん、そのなんだろう、なんか可愛いくその絵をなんか、うん、なんていうのかな、キャラクターっぽくした、
うん、
まあ、うん、
うん、
なんかコミカルにした感じのやつにするのか、
はいはいはい、
それとももう黒下地に白地でガンダムって書くやつにするかとか、はい、いろいろね、そう、あとなんかまあ、
はい、
その地球防衛軍だったりするそのロゴのマークだったりとか、はいはいはい、ジョングのマークだったりとか、はい、まあどれにしたらいいのかなってすごい迷ってまして。
いやいや、もう玄関マットでだったらじゃないですか、インパクト重視で赤い水星シャアを、うん、
の赤い水星の
シャアシャアでお願いしたいな
ねえ、そう、うん、シャアシャアのその、うん、うん、顔にするのか、
か、まあ、乗ってるあの機体にするのかはあれなんですけど。
そうそうそうそう。はい、そういうのもね、うん。
まあ迷っちゃうよね、逆にね。一個しか作らないと思う。めちゃくちゃ迷うん
です
よ。
で、やっぱりなんかその、はい、系統を、はい、だと、なんか何十玉も使うから、あの、ちゃんと結構いい、その、いい値段になるんですよね。100均でもし揃えたとしても。
はいはいはいはい、はい。
うん、で、まあ、100均じゃなくてちゃんとその毛糸屋さんとこ、
はいはいはい、
ところでなんかそのコーン、はい、コーン巻きって言ってなんかなんていうのかな、トウモロコシみたいな感じで、
あのなんかもっと本格的に、
あの本格的なその毛糸巻いてあるやつとかもあって、毛糸巻いてある
っていうなんか工業用の毛巻いてるような、あれ業務用のやつみたいな感じですよね、
はい、はい、あれもあれでちゃんとしっかりいい値段するから、
う
ん、
結構いい値段しそうですよねそれって、はい、
そう、それ1個じゃ足りないから何個も買うと結局なんか何万とかに、
うん、
コーンとかだと何万とかなっちゃうから、
なっちゃいますよね、うん、
だったならあのなんか、あ、失敗したからちょっとやめて次もう1個違うやつ作ろうっていう風にできないから、あのうん、なんかちゃんと考えたいなと思ってマット実家に頼まれてるのはただ濃い茶っていう、
あ、はい、まあ、
フラットの、そう、フラットの濃い茶って言われてるだけだから、
うんうんうん、
あの失敗しようがないけど、
ある程度そこは失敗しようがないですよね、うん、
そうそうそうそう、ただその、うん、なんだろう、うんと、うん、バリカンで長さをなんかどのぐらいにするかとか、そのぐらいなだけで、
はいはい、
そんなに迷いようがないけど、はいはい、まあ、ガンダムっつったらまたね、うん、でその私はジオン軍が好きだけど旦那はその地球防衛軍が好きだからっていうそういうのもあって、
わかりました、じゃあ自宅用に、
はい、
最低5セットぐらい使えばいいんじゃないですか、玄関マット
玄関マット
玄関マットとか 12セット作って月替わりで、
あ、月替わりで、あ、何月何月みたいな、
うん、
4月は桜のなんか桜吹雪が舞ってるマットにするとか、
そうそうそうかね、なんか月替わりぐらいでもうどうせそれ1枚じゃ収まんないから、
いやいやいやいや、聞いてました、そこでもうお金かかるんですって、
いや、まあ、分かってますけど分かってますけど
めちゃくちゃかかるんですよ、 まあでも、あ、でも月替わりいいですね、確かに。
ぐらいにの、まあ週替わりはさすがに多いから、うん、月替わりぐらいとかね、
うん、
あの四半期に1回変え、3ヶ月に1回変えるとか、
なんかそうですね、四半期にまず1回かな、
うん、そうそうそう、まずは最初はそれでね、でやっぱりこれいけそうだと思ったら月、うん、それを少し数を増やして月替わりにするとか。
そうですね、
あ、
春は桜、まあ、夏はスイカ割りしてるガンダムとか、ね、
そうそうそうそう、そうすると大体ね、うん、4枚作ればいいわけなんで、うん、1年間で、ね、
でもみじ狩りで雪、鎌倉、そうそう、うん、
あ、鎌倉とか、ね、
そうですね
完璧じゃないですか。
確かにそうですね、
うん、1枚ってやると、そう、1枚って限定しちゃうともう迷いに迷ってどれにしようって逆にまた時間かかっちゃうから、
うんうんうん、
もう割り切ってしまう、そういうふうに。
そうですね、あ、まあまあそれもありですね、うん、うん、そうしよう、
うん、実際にだからまずとりあえず1個作ってみて、で次
そうなんですね、とりあえず1個作ってみてですよね、
例えば春バージョン1個作ってみて、で次はね、うまくいけそうだったら夏バージョンとか、
うん、
ね、ダメだったら春バージョンだけで1年使いますっていう話で、
うんうんうん、
いいんじゃないですかね、うん、
そうですね、ちょっとやってみたいと思います。
なるほど、もう完璧ですね。じゃあもう始めたい、この春始められることということで。
そうですね、かなり順調に進んでるんで、
はい、
ね、
はい、
次回後半に続きます。
猫のしっぽ。
それではここで曲を聴いていただきたいと思います。今週ご紹介する曲はシトインさんの曲になります。それではお聴きください。 The Moon Above is Shining Tonight。
The moon above it's shining on you. The moon above.
聞いただきましたのは、シトロエンさんで、The Moon Above is Shining Tonight 2025でした。
実は606回で、ジャスミンさんバージョンの The Moon Above is Shining Tonight を、誤ってシトロエンさんバージョンというふうにご紹介してしまいました。これについては、606回の訂正版を改めて再配信しています。で、今度こそ、今週607回は、シトリンさんバージョンのザ・ムーン・アワーズ・シャニング・トナイトをご紹介することとなりました。これについては、ジャスミンさん、シトリンさんお二方には多大なるご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。改めて、お詫び申し上げたいと思います。そして、ご指摘いただきましたお騒がせさん、またいろいろご協力いただきましてありがとうございました。ストリンさんバージョンを改めてリミックスしていただきまして、新しいバージョンとしてご提供いただきましたので、それを今回、ストリンさんバージョンということで、正しくご紹介できることとなりました。合わせて御礼申し上げます。
そして、なんと、リミックス版というかですね、今までのシトリンさんバージョンは2022年のオリジナルのジャスミンさんのオケバージョンにシトリンさんの声をかぶせて作られていたものだったのを、ちょっと2025年バージョンということで、お騒がせさんの方でビッグバンド風の元々オリジナルのものをピアノジャズ的な感じの、これもまたなんかおしゃれな感じの音源にアレンジされていまして、もうなんか本当にショットバーで聴くにはぴったりの曲になっているんじゃないかなというふうに思いました。この新しい2025年版の音源に対して、改めてもう一度シュトリンさんが取り直されるというお話も聞いてますし、この2025年版のアレンジで、ジャスミンさんにも歌っていただきたいなというふうになんか思ってしまいましたよ。うん。もう本当にね、お二方とも甲乙つけがたい、とっても素晴らしい歌声なので、この新しい2025年版のアレンジでもぜひお二方の曲を聴いてみたいなと、ふと思ってしまいました。私が間違えてしまったのがきっかけですけれど、ちょっとまた新しい曲として生まれ変わったものをぜひお聞かせいただければなということで、今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。今週のお便りコーナー、いつものようにツイッター改め X のシャープ猫の尻尾のハッシュタグと、アトマンキャッツテンポッドキャスト宛てのもしくはカウンター宛てのメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。今週は2通だけですね。3月30日ピンチャーさんから、今日は1杯目のクラフトビール苦味が良かったけどハイボールに走りました。すごい暑い1日ということで、3月30日確か暑かったですよね。で、X の方に写真をいただいたんですが、クラフトビール。なんか、メニューが出てますか？ジャズベリー。スプリングバレーのジャズベリーとか、スプリングバレーのジャパンエールとか、ヤッホーブルーイングのヨナヨナエールのが見えてますが、これ真ん中の生まれたんですかね？スプリングバレー、ジャパンエール。ちょっと苦いかもしれないですね、これはね。はい。 クラフトビールセットだ。クラフトビールセットだ。もう3種類ぐらいよ。飲み比べできるっていうセットなんでしょうかね。なんかチラリとクラフトビールセットみたいなのが見えますけど、どうなんでしょう。最終的にはハイボールに走りましたと。いや、ハイボールも、やっぱりこう暑いとね、ハイボール美味しいですよね。私も最近なんか、ハイボールをよく飲んでますけれども、いやいやいやいやいや、もうビールもハイボールも両方美味しいですよね。ということで、次は同じ日、3月30日にアポロさんから、では7年3月30日配信のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリストということで、たくさんの、ハッシュタグリストの中に、シャープ猫の尻尾の605回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、ということで、今週のお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
エンディングです。
はい。
はい。今週も無事、スカイプ収録を、スケジュールで合わせていただいて、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。で、ちょっとオープニングでちらっとお話をしましたが、まあ、ちょうど花見の時期というか、横浜北部も。
はい。
っていうか、まあ、横浜、神奈川が今ちょうど満開の時期。
はい。
ソメイヨシノが満開の時期ということで、花見の時期なんですが、
はい、
まあ、そこでちょっとエンディング恒例の小ネタで花見に絡んだ話をちらっとしてみたいかなと思いまして、
はい、
この間ちょっと何だったかな、 NHK かなんかの番組だかニュースだかを見てた時に出た話題で、
うん
うん、なぜその桜並木というのが川沿いに多いのかと、特に関東地方は、例えば東京だと目黒川の桜並木ってすごい有名じゃないですか、うん、目黒川の両岸に桜の並木がずっとあって、ちょうどこの時期めちゃくちゃ混むんですけど、遊歩道、桜並木の遊歩道が、うん、なぜ川沿いに桜並木が多いのかと。
あれなんか誰か、なんか武将がなんか関係してるのかいう話
だった、そうそうそうそう
だと思ったんですけど、はい、
江戸時代に、うん、江戸時代になんで多分まあ徳川家江戸の頃で、うん、まあ特にこの関東地方だったら江戸が中心だと思うんですけれど、
うん、
川がやっぱ結構堤防が決壊したりして氾濫することが多かったと。で、
うん、
江戸時代というか、まあ、その頃ね、
うん、
で、まあ、庶民の娯楽のための花見ということで、
うん、
まあ、桜を植えようとした時に、
うん、
堤防に桜を植えると、まあ、それで桜並木みたいになるじゃないですか、堤防がずっと、うん、堤防沿いに植えていくと、うん、それこそ目黒川の両岸にあるような感じ で、うん、でそうすると庶民の娯楽、ちょうど花見の時期にね、
うん、
ちょうど今頃の4月にその一斉に花が咲くので花見が、まあ、できて娯楽になるっていうのが一番の理由なんだけど、実はもう一つ大きな理由があって、2番目の理由として堤防にそういう桜を植えて、そういう花見を庶民がしてくれると、
うん、
堤防を踏み固めてくれると。
ああはいはいはいはい、
たくさん 人が出てくるのよ、何もせずに自動的に人が踏み固めてくれると、堤防で頑丈になると、堤防がより一層、
はいはいはい、
っていうことで、やっぱ昔の人よく考えてるなと、
うんうんうん
う
ん、
いうのをちょっと感心しましたという話です。
確かに
意外にね、意外に考えてそういうこともね、
うん、やってたんだ。
単純にその、ね、桜どこでも植えりゃいいっていうんじゃなくて、堤防に植えるっていう発想がすごいなと思って。
あー確かに川沿いの、うん、
そうすると、うん、そう割と川沿いに桜並木って多いじゃないですか、全国どこでも、うん、それ堤防、その花見客が踏み固めてくれるので、
うん、
堤防が頑丈になると、うんうん、
あ、
うん、まあ武将、それこそね、先ほど猫好きられたように昔の武将はよく考えてたよねって、
うん、いやー本当ですね、
うん、頭良かったんですよね実はってい
や良かったですね、やっぱ
で
うん、
よっぽどなんかね、我々より頭良かったよねみたいな。
確かに、なんかなんだろう、勝手にその自分たちより古い時代、
はい、
もうその何百年単位で古いと、この時代が古いから文明が追いついてないから、
うん、
って思うけど、文明が追いついてないだけで当時頭いい人はいたんですよね。
いや、もちろんそうなんですよね。
そう、私たちなんかよりはるかに頭いい人は腐るほどいたんですよね。
だと思います。っていうのはちょっと今の話ってすごい意外で、あ、すごいな昔の人はってちょっと感心したなという
話なん
ですけどね。
いや、いい小ネタですね。
はい、ということで、エンディングの小ネタコーナーでしたというわけで、いつもじゃあお願いします。
はい、ではではいきますよ、
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
最後のお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、カズノネコさんにご提供いただきました猫のしぼのエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。